こんにちは、海外在住バックパッカーの舞です。今回もね、ワードプレス、初めてのワードプレスブログ運営、今回第9回ということで、だいぶね、作業が進んでまいりました。そしてですね、今日はですね、サイトマップというものを作っていこうと思います。そして、もう一つついでにですね、ツイッターとね、自分のワードプレスブログで、投稿した、公開した投稿をですね、ツイッターにそのまま自動投稿できる仕組みを作ることができるんですね。これはプラグインを使えばすごく簡単にできるんですけど、それをですね、今日はそこまで設定していきたいと思います。はい。というわけで、まずサイトマップのことなんですが、サイトマップと言われてもね、多分ほとんどの方は何だろうというふうに思ってらっしゃると思います。これサイトマップって、企業さんのね、ホームページとかに行くとですね、時々メニューというかね、メニュー、上のメニュー、あるいは一番下のメニューとかに、サイトマップというふうにカタカナで書かれているところがあったりします。で、それをね、リンクすると、クリックすると、まあ、要するに、そのブログとかサイトの中で、表示されているその中身のコンテンツの一覧なんですね。インデックスというか本で、書籍で言うなら目次みたいな、そういうところになります。でそれをね作っていくんですけど、ただこのサイトマップっていうのはちょっとややこしくて、あ、サラダさんこんばんは、ありがとうございます。今回も、ドンピシャでご出席大変嬉しいです。ありがとうございます。サイトマップっていう言葉を今説明してるんですが、はい、コンプリート中はい、ありがとうございます。サイトマップという言葉の意味がですね、2つあるんですね。これちょっと本当に紛らわしいんですけど、1つは今言ってたみたいに、そのブログとかサイトのコンテンツの一覧ですね、ブログタイトル、書籍で言うなら、インデックスとか目次みたいなページになります。そういうのをね、1枚、ページを作っておくとですね、ユーザーさんがこのウェブサイトの中にどんなコンテンツがあるんだろうというのを全部一覧にして確認することができるんですね。でその中で読みたいものを選んで、その記事を読むということ、ページを探すということができるようになります。なので、そのユーザーに対しての利便性が上がるということという点と、これね、自分作ってる方としても楽ちんなんですよね。書籍でいうところのインデックスって言いましたけど、そのブログの中のコンテンツが、30とかね、50とかぐらいまでだったら、あんまり問題ないかなと思うんですけど、大体それぐらいまでだったらね、自分が書いたものっていうのを覚えてると思うんですよ。どんな内容を、どんなタイトルで投稿したかっていうのを覚えてると思うんですけど、それがですね、100以上とかになってくると、人間ですからね、だんだん忘れていきます。で、前に過去に書いた記事とか、内容もそうなんですけど、コンテンツのね、タイトル、それも忘れがちになっていってですね、これ一つ SEO のテクニックなんですけど、 SEO のテクニックの中で、ウェブサイト、一つのウェブサイトの中で重複するコンテンツがたくさんあるウェブサイトっていうのは低く評価されがちっていうのがあるんですね。そういう時にですね、自分で、あ、今日はこの内容でブログを書こうと思った時にですね、あれでも昔書いたような気がするなっていう時があるんですよ。そういう時にそのサイトマップを見て、自分で見て、その後の昔のね、過去記事をずーっとこう読んでいくとですね、これカテゴリーごとに分けることができるんで、アーカイブっていうのは、アーカイブっていう言葉もあるんですけど、アーカイブっていうのは日付順に並んでいくんですよね。歴史というか、今月なら今月、先月なら先月のというふうな形で、リストアップしてくれるんですけど、サイトマップっていうのはカテゴリー別に分けることができるんで、自分の作ったカテゴリーの中で、昔同じような内容で書いてないかなっていうのをね、後で探すことができるんですね。でもし自分で今これから書こうと思ってたことをですね、昔実は書いてた、1年前に書いてたとかって分かりますと、それは新しい記事をもう一本書き直すよりも、内容がほとんど被ってくるんであればですよ、被りそうな場合はですね、昔の記事をもう一回引っ張り出して、でそこを編集して、上書きして編集して、そして公開し直す、更新ですね、アップデートする、その方が検索エンジンから見た時の受けは良くなります。はい。だからね、そういう意味でも重複コンテンツを作らないためにも、 このサイトマップというのは役に立ちます。あ、うばまるさんだ、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。はい、サラダさんもうばまるさんこんばんはということで、はい、あ、サラダさん、前回の問い合わせフォームのところまで今日だけで作れました。あ、すごい、素晴らしいですね。お、ありがとうございます。本当に素晴らしい、ちゃんと聞いて実行してくださる本当に生徒さんの鏡みたいなはい、ピースサイン。あ、エミリーさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。今日も引き続きワードプレスの話をしております。ちょっとね、その SEO の話も、 SEO の話は SEO でまた今度まとめてお話ししたいと思ってるんですけど、いろんなテクニックがありまして、そのサイトマップに関してですね、サイトマップっていうのはそのウェブサイト上の目次みたいなページなんですけど、これをですね作っておくと自分管理してる人も便利だよということを今お話ししているところなんですね。で、マメな人はですね、マメなブロガーさんなんかはそういうサイトマップを作るんじゃなくて、Excel とかでね管理してる方もいらっしゃいます。そのカテゴリーとタイトルをですね Excel で表、一覧表を作ってですね、そのブログごとに管理しておくんですね。まあ、でも私はですね、ズボラなのでそういうことはねできないタイプなんですね。もう思いついた時に思いついたものを書いて、それでいきなりもうアップしちゃうというそういう、なんていうんですかね、思ったらもうそこ 止めることができなくて、後で整理しようと思ったらね、もう記事が10個も20個も増えちゃってて、もうラチが開かなくなってしまう方なので、その Excel による管理はやめましたと挑戦したことはあるんですけど自分には向かないなと思ってやめたんですね。その代わりにサイトマップを作っております。で、このサイトマップは昨日お話しした固定ページで作ります。だからもし皆さんがサイトマップ作ったけれども、ユーザーに公開したくないっていう場合はですね、それ隠しておくこともできるんですね。自分だけに知っている URL をつけて、で、その URL を知らない人はね、そこに行き着くことができないので、まあ、企業とかね、他のホームページ見ているとですね、結構サイトマップというふうに書いてあって、そこをクリックすると、そこの中に含まれているコンテンツの一覧がわーって出てくる、そういうページ作ってるところ結構あります。で、そういうの作ってもいいんですが、あまりね、そんな、なんていうの、すべてのコンテンツを見られたくないわという場合はですね、まあ、そんな方がいらっしゃることもあると思うんですが、自分だけのものとして、ひっそりと一応ページはあるんだけれども公開しないとか、リンクを知らない人はそこに行き着くことができないページとして隠しておくこともできます。はい、なのでね、今日はですね、私はいつもそのサイトマップっていうのを自動で作るので、自動化して作るシステムを使ってます。プラグインですね。これね、前回にプラグインというセクションでお話ししているので、その中にね、すでにこれを順々に聞いてくださっている方で一緒にワードプレスを作っている方はですね、多分それ素直に導入されていたらですね入ってるはずなんですね。これプラグインの名前が PS オートサイトマップという名前のプラグインになります。はい、でこれをですね使って、そういう目次ページですね、サイトマップも一瞬で作ることができます。でこのプラグインを使っていくんですけど、まず、じゃあ使い方をねちょっとね説明しますね。この PS オートサイトマップというプラグイン、これはね設定というところから触っていきます。ワードプレスの管理画面で設定というメニューの中にね、左側に表示されるメニューに設定という箇所があるんですが、そこにマウスをね、カーソルを合わせると、PS オートサイトマップというのが出てきます。でこれをクリックします。でそこでですね、サイトマップの、PS オートサイトマップの設定画面が出現しました。はい。で、このページを見ながらですね。で、なおかつ、私はいつも別タグで開いて、一緒に同時進行でやっていくので、もちろん行き来してもいいんですけど、皆さん好きなやり方でやってください。もう一つね、自分の別タグで、自分のワードプレスブログの管理画面を開いているんですね。でそこで、固定ページというのを触っていきます。固定ページからに、メニューの固定ページというところにマウスを合わせると、新規追加というのが出てくるので、この新規追加をクリックします。そしてですね、そこにサイトマップ、タイトルですね。まあ何でもいいんですけど、目次でもインデックスでも自分の分かりやすいようにタイトルつけてください。で、ここにですね、 サイトマップを作っていきますが、このサイトマップですね、まず、こういう風にして中身文章今空っぽなんですけど、とりあえずタイトルと、あとパーマリンクというところがね、右側に固定ページの下にパーマリンクというのが出てくるんですけど、これパーマリンクもね、ちらっと以前お話ししましたが、私の場合、パーマリンクはですね、記事の投稿のタイトル名だけを使うようにしてます。で、そのパーマリンクという、編集画面のパーマリンクの下に URL スラックというのが出てくるんですが、ここにね、何も触らないデフォルトでは、私が今入力したタイトルのサイトマップというのがカタカナで入力されています。これね、カタカナとかひらがなあんまりね、よろしくないので、これ英語に書いておくんですね。サイトマップってアルファベットにして、打ち込んで、で、これをね、公開しちゃいます。はい。でも、即公開。で、公開しても固定ページなんで、誰にも見えていません、今。誰もこのページに行き着くことができません。このね、パーマリンク、URL を知ってる方は行き着くことができるんですが、はい、ちなみにURL はですね、前回お話しした myandchristravel.com/jp/ の後に、サイトマップスラッシュというのになってますので、もし見たい方はね、今覗いてみてください。空っぽのサイトマップが表示されてます。はい。サイトマップの綴りは SITEMAP になります。SITE サイトですね。その後、MAP。これ一つのワードです。でですね、ちょっと戻る。で、この固定ページを今空っぽというのも何もやってないので、空っぽになるのは当たり前なんですね。ですね。で、この今、編集画面の方ではですね、固定ページ一覧というところに戻ります。はい。あ、皆さんコメントありがとうございます。エミリーさんが、サラダさん、オバマさん、こんばんは、ということで、サラダさんが、マイさんらしいね。そうそう、ありがとうございます。無駄なことはやめましょう。本当にね。はい。え、聞き逃した？え、どこだろう？サラダさん、聞き逃したというコメント。サイトマップのアドレスのところかな？サイトマップ、myandchristravel.com/jp/サイトマップです。はい。サイトマップ SITEMAP ですね。と、クリックすると、クリックというか、その文字列を打ち込んで、そこに飛ぶとですね、その私の今、空っぽの何にも入っていないサイトマップとだけしか書かれていない、サイト、ページが表示されています。はい。そしてですね、そのサイトマップ、一旦公開してからの方が分かりやすいんで、一旦公開しちゃうんですけど、公開しましたらですね、固定ページというところに戻ります。この、ワードプレスの管理画面の固定ページですね、左側に表示されるメニューの中から固定ページというのを選択して、固定ページ一覧というところを見ます。そうするとですね、私のね、今のこのブログ、日本語バージョンの方のブログでは、運営者情報問い合わせという固定ページと、これまでの夫婦のバックパック旅行の軌跡という、プロフィール代わりの固定ページと、そしてサイトマップという今作ったばっかりの固定ページが載ってます。で、この横にですね、この一覧の中にですね、タイトルとかね、投稿者名、日付というふうにいろいろ一覧に書かれているんですけど、その日付の横にですね、ID というのが表示されています。ID、これは無作為なというか、一応番号になってるんですね。で、私の場合、サイトマップ、今ここ ID が72というふうになってるので、この72という数字を、別のタブで開いていた PS オートサイトマップというプラグインの設定画面で、その項目のですね、サイトマップを表示する記事というところに空欄がなっている、ボックスがあるんですね。ここに72というのを書きます。記入します。皆さんが作る実際に作業される場合は72じゃないと思いますよ。自分のね、作っている固定ページ一覧から ID 番号を見ていただいて、サイトマップの ID 番号を見てもらって、そこに表示されている数字を入れてくださいね。はい。そして、 あとはですね、あとはね、デフォルトでもうこのままいいかなと思うんですが、はい、カテゴリーと投稿の表示、スタイル。あと、スタイルの変更ですね。スタイルの変更はね、なんかあのデザイン系の話です。例えば、チェックリストというのを選ぶとですね、チェックリストの一覧みたいな形で、表示されるんですね。またこれいつでも変更できるので、ビジネスとかね、いろいろあります。アンダースコアとか。自分でね、その画面を実際に見ながら、いろいろ遊んでみるといいと思います。いくらでもここは着せ替えができるので、私の場合はスタイルなしでもうこのまま変更を保存としまして、はい。でですね、もう一つ、ご利用方法というね、今、PC オートサイトマップの使い方ということで、プラグイン、PC オートサイトマップの設定画面を見ているんですが、その一番下の枠にですね、ご利用方法というのがあります。そこに、の2番ですね、作成した記事のコンテンツ部分に HTML モードで以下のコードを入力しますというのが出ていまして、HTML コードというのがね、アルファベットと記号だけの文字列が並んでいます。で、これをですね、コピーします。で、これを先ほどのサイトマップというページを開きます。もう一度編集画面を開きまして、これ固定ページで作っています。で、ここにですね、先ほどコピーした HTML というのを記載するんですね。そうすると、サイトマップが自動的に登場します。はい、今皆さんもし見ていらっしゃる方はですね、リフレッシュを押すと、さっきまで空っぽだったサイトマップに文字が入ってると思います。これは自動で作ってくれるんですね。素晴らしいプラグインです。はい。おっと、ちょっとコメント読みますね。サラダさん、それをどこに設定というクエスチョンマーク。ちょっとこれまた後で戻ります。そこまでね。はい。リオンさん、皆様こんばんは。ありがとうございます。今日もロム、聞き専門で参加します。はい。大歓迎です。ありがとうございます。ルミさん、こんばんは。ということで、マイさんの英語ラジオはどこで聞けるの？違うアカウントなんですよね。あ、英語ラジオ？英語ライブのことかな？英語ライブはですね、もう一つのチャンネルでやってます。なんだっけ、毎日英語ノートというね、アカウントがポッドキャストでも、スタンド FM でも、両方で、聞けるんですけど、配信してるんですけど、そちらの方で、英語のライブを、今のところはですね、出発までの間、日本時間の朝によくやってますね。日本時間の朝の、だいたい7時から8時ぐらいの間に、まあ、30分程度のライブを、夫と2人の会話をやってます。はい。またこれ旅行に出てからも継続するんですけどね。旅行に出てからはちょっとタイムゾーンがいろいろ移動するので、その時間帯がバラバラになると思うんですが、14日の出発まではですね、多分それぐらいの時間帯でできるだけ毎日配信しようと思ってます。ちょっと宣伝でした。はい。あ、リオンさん、サラダさんはテーマコクーン、前話していた有料どちらの線ですか？もし問題なければ教えてくださいということで。はい。私もそれ気になりますね。知りたいです。エミリーさん、すごい。あ、サイトマップのプラグイン。あ、そうですか？そうですか？とかって。見えたのかな？はい。一瞬でね、できちゃうんですよ。で、この PC オートサイトマップかなっていう名前だっけ？これね、自分で投稿を、アップデートじゃないや、公開するたんびに、新しく新規投稿とかも全部勝手にピックアップして、どんどんどんどん自分でね、自動的にサイトマップを作っていっちゃってくれるんですね。アップデートしてくれるんですね。だから私は全然何も、そのサイトマップページを触らなくてもいいっていう。一回設定しておけば、初期設定しておけば、もうずーっとコンティニューして作り続けてくれます。自動的に作り続けてくれるんで、とっても便利です。なので、おすすめです。もちろんね、サイトマップ手動で作ることもできるんですよ。自分でね、マニュアルで作って、いちいち、タイトルつけて、リンクをつけてっていうのもできるんですけど、めんどくさいんですよね。だから、そういう方にはですね、このプラグインおすすめです。はい。サラダさんが、ルミさん、リオンさん、こんばんは。リオンさんが、改めてサラダさん、ルミさん、エミリーさん、こんばんはということでありがとうございます。サラダさん、私はコクーンで始めました。あ、もうコクーン始めてるの？始めてます？今、触ってます？今、触ってるんだったらね、まさに、リアルタイムで、 ガシガシ作っていってもらえるんですけど。ルミさんが、サラダさん、リオンさんということで、はい、ご挨拶ありがとうございます。リオンさん、サラダさん教えてくださりありがとうございます。コクーンでね、最初試していただいて、ね、もちろんその後で履き替えることもできるので、そういうやり方もいいと思います。ただ、私の本音を言いますとですね、やっぱりね、ブログとかウェブサイトって見た目のデザインじゃないんですよね。やっぱりコンテンツの方が大切なので、どんなに見た目が良くっても、コンテンツスカスカだったりとか、コンテンツがね、面白くなければ誰も読みに来てくれませんよね。フォローしようとも思わないじゃないですか。だからどちらかというと、やっぱりコンテンツしっかりしてから、デザインをその次に考えるっていう考え方もがいいんじゃないかなというふうに思ったりします。でも前から言ってますけど、できればですね、その内容ね、コンテンツ数が20とか30ぐらいにまでにこのテーマでいこうっていうのを決めた方がいいと思うので、そうしないと、その後のね、手続きというかね、後の編集作業がちょっとめんどくさいかもしれないというだけで、いや、私は頑張るという方はですね、別にいいんですよ。100個記事があろうが、1000個記事があろうが、着せ替えするのはいいと思うんですけど、はい。まあ、その辺もですね、いろいろ自分のね、お時間と、どれだけ力を、エネルギーを割けるかというのを考えながら、はい、うまいところを、選んで、選択してやっていただきたいなと思います。はい、ルミさんが、サラダさん、リオンさんということでありがとうございます。あ、ここ読みましたね。エミリーさん、こんばんはというとこですね。朝のライブがなんかちょいと衝撃で、衝撃なんだろう。朝のライブがちょいと衝撃というのはどういうことだろう。ルミさんにとって難しいってことかな。ん、サラダさん、はい、ということで、これは、コクーンをもうやっちゃってるってことですね。やっちゃってるっておかしいけど。今、本当に、現在進行形でやってるってことですよね。始めちゃったってことですよね。違うのかな？でも、ワードプレスからログアウトしちゃって戻らなくなっちゃった。あら、それはどういうことなんでしょう？ワードプレスログアウトしちゃったんですか？でも、またもう一回入り直せるでしょ？自分の、ユーザー名とパスワード覚えてれば。リオンさん、スカスカとワードに反応してしまった。結構私使ってますけどね、スカスカって。はい。ルミさん、リオンさん、フォローしました。ありがとうございます。はい。サラダさん、そうです。ということで。ちょっと、何？ログアウトしちゃって、ログインできないですか？やってみてください。もう一度、再び。はい。ルミさん、衝撃の話というのは注目チャンネルの話だ。注目チャンネルの話ね。ありがとうございます。あれね、ちょっとスタイフネタになりますけど、注目チャンネルね、外されちゃったので、別に外されるのはいいんですけど、なんかでもそれやっぱり、何、皆さんに聞かれてるみたいなので、ちょっとね、さっきね、ついさっき名前変えました、タイトルを。秘宝とかつけちゃった。いや、それでね、再生回数稼ぐか、みたいな。でも、あれ、本当にわからないですよね。スタイフのトップページね。別にいいんですけど、この、ノマドの窓からっていうのが前に注目チャンネルに載ってて、それ今外されちゃったんですけど、でも昨日見たらですね、私の持ってる、また別のアカウントがピックアップとかに載ってて、なんか、意味わかんないな、みたいな感じ。なんでかな、っていうね。ロボットがやってることだと思うのでしょうがないかなと思うんですが、ちょっとね、話が逸れていくので戻しましょうか。そろそろ。サラダさん、そうなのって、ユーザー名とパスワードとでログインできませんか？ログインできないとちょっと困っちゃいますね。はい。リオンさん、ルミさん、私もフォローしました。ありがとうございます。そして、私、朝も聞いてました。注目チャンネル、私も選ばれて外された一人なんです。そうなんですよ。リオンさんもね、はい。あ、出た秘宝。今、ちょっとこのライブをやる前に、1分前ぐらいにね、名前をね、変更しました。そうするともしかして、より多くの人に聞かれるかなと思って。ブロガーなので、もともとね、自分のね、体験談っていうのを切り売りするのが仕事だと思ってるので、ネガティブなネタとかね、ちょっと残念な話とかも受けがいいんですよね。だからそれもね、ちょっとね、売っちゃいます。だから、見た秘宝になるけど。そう。なんかちょっとクリックしたくなる感じでしょ。ルミさんが、リオンさんもすごいですね、注目チャンネル。でも、ルミさんも結構カテゴリーでね、上がってたりしましたからね。はい。 あ、マイさんの英会話チャンネルはアカウントはどれなんですか？アカウントはですね、毎日英語チャン、ち、違うわ。言い間違いだ。毎日英語ノートというチャンネル名になってるので、スタイフで多分チャンネル名け、あの、そのまま入力して検索すると上がってくるんじゃないかなと思うんですけど、なんかね、手書きのマグカップのイラストがついているアイコンです。イラストのかアイコンです。まあ、もし見つからなかったらですね、後でリンクを送っておきますので、どっかから。ということで、そろそろ戻るか。だいぶね、スタイフネタで盛り上がってしまいました。で、ちょっとね、今ね、さっき端折って言ったんですけど、このサイトマップという固定ページをいじるとき、触るときですね、この PCO とサイトマップというところの文字列、英語と記号でできた HTML コードっていうんですけど、これをですね、コピーしました。短い1行だけのコードなんですよ。で、これをね、コピーしたんですけど、これをですね、自分の固定ページのサイトマップというページに貼り付けるときに、HTML カスタムかなってだっけ？カスタム HTML というセクションを選んで、コピー、貼り付けする必要があります。そのまま、普通の記事を書くみたいにペタって貼り付けるだけでは機能しないですね。今、ワードプレスっていうのはブロックエディターというふうになってますが、いろんなパーツをね、ブロックっていうか、そのパーツパーツで集めて、それで構成していくスタイルになってるんですね。で、その構成、じゃないや、パーツを選ぶときに段落とか見出しとか画像とかいろんなカテゴリーを選んで、それから作っていくんですけど、その中にカスタム HTML というのがあります。で、このパーツがものすごくいっぱいあるので、もし検索して調べたい場合はですね、検索窓が出てくるんですけど、HTML というふうに打ち込むと、すぐに一発で出てくると思いますので、これを選んで、これを選択して、そうするとですね、四角い枠が出るので、その枠の中にコピーした文字列を貼り付けて、そして公開ボタン、あるいは更新ボタンを押します。そうすると、サイトマップがね、自動的に作られることになります。はい。で、これ私が今作ったサイトマップはですね、非常にシンプルなサイトマップになっておりますので、ただ、ポチッというね、点があって、で、カテゴリーがあって、その中に、これまで、投入している記事が、記事のタイトルが羅列されているだけになります。で、この点だけのね、リスト表示、これがなんか面白くないなという場合はですね、先ほどの、プラグインのページのですね、スタイルの変更というところで、スタイルなしを選んだんですが、これ例えばですね、そのね、何？どんな、皆さんの好みによるんですけど、例えばチェックリストとかを選ぶとですね、これ今更新すると、また表情が変わりましたね。あ、これチェックリストじゃなくて、何？ノートブックみたいになっちゃった。これ多分、コクーの設定と多分なんかどっかが衝突してるんだと思うんですけど、今度音符にしてみようかな。音符にするとどうなるかな。ちょっとすいませんね。早々と変えちゃってるんで。あ、音符かわいい。微妙にかわいい。音符、なんか5000音符が出てきましたよ。これ音楽の、やってる人はいいですね。音楽のブログ作ってる人、これかわいいかもしれない。皆さん見れますかね。これ隠れている、ページなので、あ、これもちょっとメニューに載せとこうかな。アドレスがね、myandchristravel.com /jp /サイトマップ。書いときましょうか。え？何？サラダさん入れないんですか？自分のページに。ちょっと今ね、ブログのアドレスをタイプしときますね。私よくね、間違えるんですよ。自分のブログなのに。ミススペリングが多いんで、travel.com。で、目もそんなに良くないんで、まあ、老眼なんですけど、JP スラッシュ、スタイフのね、コメントとかもね、もうちょっと文字大きくなればいいのになとかって勝手なことを思っちゃうんですが、サイトマップ。これでいけると思うんだけどな、myandchristravel.com /jp /サイトマップ。はい。これで、サイトマップのページです。はい。これでですね、 はい。ルミさん、コメントありがとうございます。見た秘宝になってたから、リオンさんもすごいですね、注目チャンネル、マイさんの英会話チャンネル、あ、これはさっきピックアップしましたね、秘宝になってからコメントまたしました。ありがとうございます。後で見に行きます。カテゴリーで上がってるけどよくわかんないですよね、毎日フォローしました。まあ、カテゴリーでね上がっているのはいいと思います。やっぱり上がると読まれるし、読まれるじゃない、聞かれるし、聞かれるとね、やはりさらにまたそのカテゴリーのトップのところで、居座ることができるという、そういういいね、スパイラルになっていくので、はい。あ、リオンさん、見てきましたが、コピーライティングの力すごいですね、秘宝って見たらやっぱり聞きたくなる。そうですよね。はい。だから皆さん、タイトルって大切なんですよ。音声配信でもブログでもね、同じなんですけど。はい。リオンさん、ルミさん、カテゴリートップになってますよね。今日、昨日か分かりませんが。ルミさんね、結構ね、出てるんですよ。カテゴリートップに。ね、出たり、多分出たり消えたりしてるとは思うんですけど、結構な頻度でね、出てますよね。さすが、ルミさんっていう感じで。はい。サラダさん、ダメだ、パスワードが。ログイン数分待ってたって、何度もパスワードトライしたから。ああ、そういうことか。それ、X サーバー使ってます？ X サーバーだと、そのカテゴリー、パスワードのね、そういうロックはね、もともとデフォルトでかかってるはずなんですよ。X サーバーの自分の設定に行って、ログインで自分のページに入ってですね、どこかな。ワードプレスのセキュリティのところですね。まあ、そういうところね、本当に、X サーバーすごく頑張ってて、もし X サーバーじゃなくても多分同じような設定になってるかもしれないので、そのサーバーの自分の、ブログのところを選んで、多分ね、ログイン試行回数制限設定っていうのがあるんですね。で、これをですねオフにしておくと、多分ログインを何回やっても、試しても、ロックがかかる、何回試したら、ロックがかかるっていうのが解除されるんじゃないかなと思います。はい。今、オンになって、通常オンになってるので、これオフにするにして、設定するとですね、そうすると、まあ、本人がね、管理者が、ログインしたいわけですから、今かかっているロックがもしかしたら解除になるかもしれないです。あ、エミリさん見てくれました、かわいい、かわいいですよね、この音符。はい。でも私ちょっとこれね、音楽関係じゃないのでちょっと変ですよね。やっぱり元に戻しとこうかなと思います。まあ、いろいろあるので、皆さんね、好きなところで、いろいろ試してみて、やってみてください。私はやっぱりね、シンプルなスタイルなしに、今ね、戻しちゃいました。はい。こういうシンプルなのが一番、私としてはですね、一番読みやすいかなっていうね。はい。というわけで、これサイトマップの設定がここまで終わりました。ちょっとサラダさんがね、ログインに困ってるので、心配なんですが、はい。あ、エミリーさんが、サラダさん、パスワードの設定画面とか、画面をシャミしておくと便利です。あ、そうかもしれないですね。はい。まめにね、スクリーンショットを作っておくと、撮っておくと、後から便利です。まあ、いらなくなったら捨てればいいだけなんでね。画像はね。はい。それでですね、このサイトマップっていう言葉をね、ちょっと説明しとかないと、混乱される可能性があるんですけど、サイトマップっていう言葉2つあります、実は。これは一番最初にもちらっと言ったんですけど、今私が作ったサイトマップっていうのは、人間様のためのものですね。ユーザーさんとかね、ユーザーさんっていうのは閲覧者のことを言うんですが、ブログを閲覧してくれる人、あるいは、そのブログを管理している私自身のために、サイトマップというのを作りました。それでですね、このサイトマップ、もう一つのサイトマップというのがあって、それは何かと言いますと、Google さんのためのサイトマップなんですね。 要するにロボットのためのサイトマップということになります。これもねサイトマップという呼び方をするのですごく紛らわしいのでいつかねどこかで名前変更してほしいなと思うんですけど、まあ、未だにサイトマップというふうに呼ばれててですね、これ何に関連してくるかというと、これもちょっとちらっとだけちらっとだけということもないな、結構な勢いでSEO に関連してきます。だからこれもね一応知っておいた方がいいと思うので説明しておくとですね、この次回、このシリーズの第10回目でやろうと思ってるんですけど、このブログっていうのは作ったら作りっぱなしではダメなんですね。自分のこのブログの上、ブログに広告を掲載してそこで稼ぎたいという方、あるいはですね自分のブログをですね自分がリアルでやっているビジネスのリアルでやっているビジネスに集客するための方法、マーケティングの手法として活用させたい方というのをすべてひっくるめて、マーケティングとしてブログとかワードプレスサイトを使うのであれば、作りっぱなしではダメです。ダメですと言って断言しちゃってて、私できてないところなんですけど、しっかり解析していかないといけないですね。分析して、どんな人が、どんなところから、私のブログにやってきて、で、どんな風に帰っていく、出ていくというね、そういう流れを把握して、より多くの人を自分のブログに呼び込むということをしなくてはいけません。そのためにブログって作るんですよね。まあ、そうじゃない人もいると思いますが、まあ、ビジネスとしてやはり使いたいから、ワードプレスブログを作るという方が多いと思います。特にワードプレスブログはね、サーバーだとかドメイン代がかかりますので、やっぱりそこもっと取っていかないといけません。なので、少しでもビジネスに役立ててもらいたいんですが、そうなると書きっぱなしではダメで、自分の好きなこと、書きたいことをただ書いていくだけではちょっと力不足というか、最終的に遠回りになっちゃうんですね。でその最短でどうするかっていうと、そのどんな人がどんな検索ワードで自分のブログにやってきてくれて、でそのブログの中でどんな風に動いている、どんな風な記事をがたくさん読まれて、でどこから出ていく、バイバイしていくって、ね、そういうところまで解析することができます。これをですね Google 社が素晴らしいツールを無料で配布しているので、これをぜひね使っていただきたいと思います。はい。でそのツール2つあると言いましたが、1つは Search Console という、ツール、そしてもう1つが Analytics という、ツールになります。ちょっとねリオンさんが、私、マイさんの検索すると、英語の方ヒットして、あ、そうなんですか？今日、今、日本語開きました。音符見たかった。音楽やってきた。あ、やってみてください。リオンさん。ちなみに今もう一回戻しましょうか。戻しましょうかとかって。どこだっけ？オートサイトマップで。音符ね、本当に可愛い。エミリーさんも言ってたけど、可愛い、可愛いです。もう一回戻したので、ちょっとね、見てみてください。これちょっとメニューからアクセスできるようにしておきたいですね。ちょっと話が前後して申し訳ないんですが。メニューに載っけておきましょうか。そうすると皆さんアクセスしやすいので、メニューページ、昨日ね、メニューの話を少しお話ししましたが、この今扱って、触っている、このページですね。私の日本語バージョンのページ。日本語バージョンのページのメニューの、ナビゲーションメニューとか、グローバルメニューとかね、ヘッダーメニューとかって言うんですけど、サイトのタイトルのすぐ下に直下に表示される、メニューです。文字列。今そこにね、サイトマップというのを追加したので、皆さんここから、ここクリックするだけで、サイトマップ見ることができます。で、ちなみに今これお話ししている現段階では音符になってます。リオンさん、見えた。わあ、ありがとうございます。かわいいってことで。かわいいですよね。これね、もしリオンさんが音楽系のブログをするときはね、使ってみてください。これめっちゃかわいいと思う。はい。で、何の話してましたっけ？あ、そう、サイトマップ。はい。ツールですね。そのツールの名前で書きますね。Google の、書きますねって言って、カタカナで書くだけなんですけど、アナリティクス。Google アナリティクスですね。Google。これ、サラダさんのログインできたかな？ Google Analytics というのが1個と、そして、Search Console。Search Console。 これね、業界の方の中にはですね、サチコという呼ぶ人も、省略して呼ぶ人も結構います。ね、サチコって誰だろうと思ったらね、サーチコンソールのことでしたね。はい。でですね、これ2つの使い方をですね、次回お届けしたいと思ってるんですが、明日ですね、明日は水曜日、水曜日だからライブできるかな。はい。明日お届けしようと思ってるんですが、そのサーチコンソールというツールにですね、ツールの中に、中のセクションにサイトマップというのがあるんですね。これは完全に人間様のためじゃなくて、Google のロボット向けのサイトマップになります。これは全然私が今まで説明してきた目次だとかインデックスだとかそういうのとはまた違った意味でのサイトマップという言葉なので、ここ混乱しないでくださいね。で、ただしこちらのサイトマップも非常に大切で、こちらのサイトマップはですね、その私たちが普段、このブログ作成の時のブログのページに表示されるサイトマップじゃなくと区別するのにですね、XML サイトマップというふうに呼ばれたりします。XML ですね。XML サイトマップ。はい。これがね、Google、要するに、ロボット向けの、になります。はい。あ、サラダさん、ダメなのでアカウント復旧というのをやろうとしてます。あれ、そうなんですか？なんかそれ変ですね。アカウント復旧。ワードプレスのアカウント復旧かな？ってことかな？パスワードのリセットとかでも無理っていうことですか？どうだろう。あ、ルミさん、今旦那さんから電話かかってきてしばらく出てました。あ、いえ、全然大丈夫ですよ。はい。あ、しかしまた帰ってきたから出ます。また来ますね。ということで。はい。ありがとうございます、ルミさん。じゃあまたぜひぜひ。はい。タイミングが合えば、遊びに来てください。ありがとうございます。はい。リオンさん、そのワード見たことあります。そこら辺で去年つまずいた記憶が。そうなんだ。え、サラダさん、このアカウントは解約済み立ててしまう？このアカウントっていうのは、どっちのアカウントかな？ワードプレスのアカウントのことですか？それとも、サーバー会社のアカウントのことですか？解除済み。ワードプレスの方。なんかそれはおかしいですね。ワードプレスでのログイン画面で解除済みという、そのエラーメッセージは私見たことがないですね。サーバーの方の、ワードプレスとかはちゃんと入ってるとか機能してます。もし間違ってサーバーの方のワードプレスを、キックアウトしてしまったとかじゃないですよね。ワードプレスのログインするときに、ちょっと今トラブルシューティングですね。ワードプレスのね、自分の管理画面にログインするとき、二つのログインのやり方があると思うんですよ。ですね、ちょっと私も自分の別ブログの方にログインページを今開こうとしてるんですけど、ユーザー名またはメールアドレスを入力して、ログインする方法と、あとなんだっけな、ワードプレスのwordpress.com で入力、ログインする方法というのが2つあると思うんですが、これがまた初心者にはね、紛らわしいところなんですけど、この wordpress のロゴマークの下にユーザー名またはメールアドレス、そしてパスワードとか、そういうログイン画面でログインする方がおすすめなんですけどね。どうだろう。解約済みというのは見たことがないですね。はい。ちょっとサーバーさんの方で、サーバーの会社の方で、ワードプレスを間違って削除してないかどうか確認できますか？それと、もうね、ワードプレスでログイン、ログインできない場合ですね。wordpress.com とかの設定はしてますかね？って言ってもわからないかな。 自分のメールアドレスに紐付いて、アカウントが作成されていると思うんですが、どうかな。私の方もですね、あんまりちょっと今説明できるにぴったりのが出てこないですね。うまいこと。このね、今先ほどお話ししてた HXML サイトマップ、これね、本当はね、大したことないんですよ。だからあんまりね、気にしなくて、いいっちゃいいんですけど、本当に言葉だけを知っておけばいい、十分っていう感じなんですね。で、この XML サイトマップというのも、うまく機能してないとですね、いろいろ不具合が出てくるんですが、これを私はですね、これも私はプラグインを使ってやってます。やってますっていうか、もうプラグインさんがやってくれることを期待して、ただインストールしてるだけなんですけど、インストール、この前のね、プラグインのセクションのところで説明していると思うんですが、HXML サイトマップ&Google ニュースとか、そういうね、プラグインがありまして、これをね、使っているんですね。で、これも、私の知っている限りで言いますと、勝手にですね、XML サイトマップを作ってくれる、自動的に作ってくれる、プラグインなんですよ。のはずなんですよ。だから全然インストールしただけで触ってないんですね。で、後でというか明日ね、そのサーチコンソールとアナリティクスとの連携のやり方を説明するんですが、それをやっていくとですね、ちょっとデータを取るまでに数日かかるので、明日設定してすぐ明日そのデータが解析が見れるというわけじゃないんですけど、しばらくすると自分の何も触らなくても XML サイトマップっていうのが勝手に作られているんですね、普通に。だから楽ちんです。なのでその辺も解説していきたいと思っているので、もちろんね、これね、どんどん変わっていくんですよ。昔はね、自分で手動でやらなくちゃいけなかったんですね。だから多分リオンさんが言っている昨年あたりだと、もしかしたら手動でやらないとできなかったかもしれません。私も一番最初に作った頃のブログなんかは自分でサイトマップ作るというかね、申請してぐちゃぐちゃっていうのをやってました。でも今最近はね、何も触らなくても勝手にやってくれるので、はい、大丈夫かなと思ってて。どうかな、サラダさん、今ちょっと困ってますね。大変ですね。ちょっと、やはりこれちょっとあれですよね。音声配信の、どちらかというとやっぱ一方通行気味な、やり取りなので、サラダさんのね、手元の画面がどんな風に表示されているのかっていうのが、わからないんで、ちょっと、ヘルプもなかなかしようがないんですけど。はい。あ、リオンさん。やはり舞さんの話だと簡単だけど、誰もが最初はつまずくでしょうか。ワードプレス。サラダさん、解決しますように。ねえ、本当にちょっとこちらから祈りを送るしかないんですけど。困りますね、それね、本当にね。最初はね、やっぱりつまずくと思います。私も結構ね、もう最初はね、もうやめようかなと思ったことが何回もありましてね、個人的にトラブルとかもあったので、不正アクセスとかですね、その辺もブログに昔書きましたが。あ、サラダさん、wordpress.com のアカウントはユーザー名がすでに使用されている、ログインまたはパスワードをリセットしますと出てきます。あ、パスワードをリセットしてください。じゃあ、パスワードリセットのボタンを押すと、多分メールアカウント、メールアドレスを入力してくださいとかね、そういうメッセージが出るか、もう自動的にメールが送信されるかなので、それでメールを開いて、メールのね、パスワードのリセットはこちらからという URL が入っているので、そこをクリックして、で、自分でパスワードを変更することができるはずです。はい。なので、それちょっと試してみてください。はい。というわけで、ちょっとこちらはですね、本当に申し訳ないんですが、他に聞いていらっしゃる方がいらっしゃるので、ちょっと話をね、進めていきたいと思います。はい。サラダさん、進展があったら、ぜひ、コメントまた送ってくださいね、いつでも。はい。進めてください。ありがとうございます。申し訳ない。はい。 で、今日はですね、今日のアジェンダはですね、サイトマップをとにかく作るということを今作りました。で、サイトマップ2つあるんだよということの説明をするということで、今説明しました。で、もっと詳しくはですね、明日、サーチコンソールの話をしますので、そこで、お話ししたいと思います。サイトマップをね、軽く明日はさらっといくと思うんですけど、サーチコンソールおよび Google アナリティクスですね、この設定を明日やります。はい。で、今日はですね、この後もう一個、Twitter との連携をやりたいと思います。Twitter に自動投稿する、機能ですね、搭載しておきたいと思います。もうご覧の通り、ご覧になっている皆さんわかると思うんですが、結構ね、何記事か投稿してるんですよ、すでにね。私のこの、サイトマップを見てもすぐわかりますが、9コンテンツ、今投稿されています。私のこのブログですね。で、このブログを投稿するのと同時にですね、自分でね、自分のツイッターアカウントで、それを、ツイッターボタンを押してですね、シェアとかっていうふうにやってもいいんですけど、ジェットパックというプラグインを使えば自動的にですね、自分の投稿が公開されたのと同時に自分のツイッターアカウントにその投稿を流すことができるんですね。投稿を流すってのおかしいな。投稿しましたよっていう通知を流すことができるんです。なので、それを今やっていきます。はい。そしてですね、これを設定するのがジェットパックという多分、ワードプレスを使っている方は皆さん、ほぼ皆さん使っているんじゃないかという超有名プラグインです。で、ですね、ジェットパックというのをインストールして、アクティベートするとです、有効化すると、ジェットパックのね、いろんなメッセージが表示されるようになります。ダッシュボードに、今、私のダッシュボードにですね、ジェットパックさんから、マイ&クリストラベルはどのようなサイトですかというふうなメッセージが出てるんですが、ここでね、パーソナルとかビジネス、ストア、その他というのが選択できるようになっています。で、これはね、ガイダンスに従って、ポチポチとやっていけば、いいです。そんなに なんてことはないので、はい。私の場合はビジネスとして使うので、ビジネスにクリックして次へをクリックします。はい。そうするとですね、ジェットパックがね、画面になるんですが、あ、もうここに出てきた。ソーシャルメディア共有を有効化というボタンがね、自動的に出てきましたね。はい。これ自動化。ここが、その今言ってたツイッターに自動投稿するセクションになります。で、もしこの画面が今ね、私の目の前にソーシャルメディア共有を有効化というのが出てるんですが、もしこれが出てこなくっても、ジェットパックというね、インストールしたらですね、インストールし有効化すると、左側のメニューのところにジェットパックというセクションが現れるので、そこの中の設定というところから、ジェットパックの中の設定ですよ。ワードプレスの設定じゃなくて、ジェットパックというセクションの中の設定から、設定できます。はい。ジェットパックの中の設定というのをクリックすると、いろいろね、メニューが出てきまして、セキュリティ、パフォーマンス、執筆、共有、ディスカッション、トラフィックというのが出てきます。で、これの共有ボタンを、共有というセクションをクリックします。はい。そしてですね、まず最初の段階で、パブリサイズの接続というのが出てきまして、wordpress.com アカウント、というのがあるんですね。これとね、連携しなくてはいけないんですね。いけないってこともないんですけど、した方がいいです。した方が、いろいろ、使い勝手がいいので、連携することのデメリットはあまりないと思うので、問題なければ連携しておいてください。これ、wordpress.com アカウントというのは、wordpress を使っている人は皆さん持っているはずです。メールをね、登録したと思うんですね。一番最初にね。それで、多分それに紐ついて、自動的に作成されるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと私が作成したのがもう遥か何年も前なので、覚えていません。すいません。正直言って。なのでですね。それもしつまずいたらですね、ちょっと検索して調べてみてください。wordpress.com との連携とかね、アカウント取得とか、そんなワードで設定する、検索すれば出てくると思います。はい。そしてですね、今やりたいのは共有ですね。Twitter との共有やりたいので、ここをですね、共有していきます。ちょっとここ今、おっと。別のユーザーとしてログイン。 ちょっと今ね、共有ボタン、共有じゃないや、wordpress.com アカウントのところをいじってるんですが、あ、もしかしてこれはなんかバグが発生してんのかな。はい、今ね、設定をジェットパックを通じて、この私が持っているワードプレスブログをwordpress.com の私のアカウントに紐付ける作業をしてます。これ少し時間がかかります。今、連携をやって設定してますというふうに出て、くるくるくるくるまたサークルが回ってるんですけど、少し時間かかるので、それを待ってもらって、そうするとですね、ジェットパックプランというのが出てくるんですね。あ、キティさん、こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。今、ジェットパックのっていうかね、ワードプレスと、自分のツイッターをですね、自動連携する方法を解説しています。はい、ジェットパックの、を通じて、wordpress.com アカウントの連携ができたというのが表示されたらですね、ジェットパックプランというのが自動的に出てきます。で、ジェットパックというのはですね、無料で使えるんですけど、有料版もありまして、まあ、ドーンと出てくるのが、やっぱ有料版の説明なんですね。バックアップに、これ私の場合は、カナダに住んでるので、ドル建てで表示されるんですが、多分皆さんは円建てで表示されると思います。バックアップだと、だいたい5ドル。セキュリティだと、まあ、10.95 だから11ドルですね。コンプリートだと39、40ドルというふうに出てきますが、もうちょっと全部無視して、ぐるぐるぐるっと下にスクロールするとですね、今度は無料というのが出てきます。で、一番端っこの方にですね、ジェットパック無料版というのがあるので、無料というふうにでかい字で無料って書かれているので、この下にある無料で開始ボタンというのをクリックします。そうするとね、無料で使うことができるので、便利です。はい。で、もう一回共有のところに戻りますね。先ほど、ワードプレスの管理画面の左側に表示されるメニューの中のジェットパックというセクションの中の設定をクリックします。でですね、そうすると、先ほどね、wordpress.com のと連携させたので、今度はパブリサイズの接続というところにですね、投稿をソーシャルネットワークに自動共有というボタンが現れます。で、これをですね、オンにするんですね。そうすると、ソーシャルネットワーク、更新が、なんだっけ、今ちょっとメッセージがすぐ出て消えちゃったんですけど、更新されました、みたいなことが出てきました。そして、これをオンにするとですね、そのすぐ下にソーシャルメディアアカウントを接続するという文字が出ます。で、これをですね、青い文字が出るので、これをクリックしますね。そうするとですね、今度は wordpress.com の私のアカウントが表示されまして、マーケティングとインテグレーションという表示が出ます。でですね、その下に、すぐ下に投稿をパブリサイズするという文字が現れてですね、Facebook とか Twitter とか LinkedIn、Tumblr というのが出てくるんですが、これ、まあ、少なくとも今この4つのソーシャルメディアと、この投稿、私がこれから投稿していく投稿ですね、公開していく投稿を自動的に結びつけることができるんですね。自動的にお知らせすることができるということになります。なので私の場合はですね、ツイッターをやりたいので、ツイッターの連携、ツイッターセクションのところの連携というボタンをクリックします。そうすると別のブラウザ、別のウィンドウでツイッターのアカウントが開きまして、連携アプリを認証というボタンが出てきます。で、これで連携アプリ認証をクリックすると、アプリケーションに戻ります。しばらくお待ちくださいというメッセージが出まして。でですね、私のこのツイッターっていうの、私実はツイッターいくつかアカウント持ってるんですが、このツイッターと連携中というね、ボックスが出てですね、どのツイッターアカウントと連携させるかっていうのを選択してくださいっていうのが出るんですね。で、これで自分で連携させたいツイッターのアカウントを選んで、接続ボタンを押します。そうすると、接続中という文字に、点々点というのが表示されてですね、少し何秒か時間がかかりますが、今、これで、ツイッターアカウントと連携しましたというのが出ました。はい。というわけで、今ね、私のツイッターに、ツイッターと 私のこのブログが連携されました。これは他の Facebook とか LinkedIn とか Tumblr も一緒で、 Facebook と連携させたい方は Facebook をこれで同じような作業をしてですね、連携ボタンから自分の Facebook アカウントを紐付けることによって自動的に投稿をすることができます。投稿って言うとちょっと語弊があるんですが、自動的に自分の新規投稿、ブログの新規投稿ですね、これをねお知らせすることができるんですね。はい、そういう意味でもこのジェットパックすごく便利なので、まあいろんなね機能があって使いこなすのも一苦労なんですが、使ってみて試してみてください。でこれソーシャルメディアとしてね、 Facebook、Twitter、LinkedIn、Tumblr だけじゃなくて、例えば Google フォトとかね、あと Instagram なんかとも連携ができます。でこれはですね、インスタグラムに自分の投稿をお知らせするというのじゃなくて、そのインスタグラムの、なんて言うんでしょうね、が使いやすく、リンクしやすくなるというね、ちょっとかなり大雑把な言い方をしますけど、専門用語使わないで、かなり大雑把な言い方をすると、インスタグラムとの連携をすることによって、より相互に使いやすくなるという話になります。で、これ、Google フォトと連携させるとですね、その Google フォトにアップした自分の写真をですね、このワードプレスのこのジェットパックを通じてワードプレスに取り込みやすくなるというね、そういうメリットもあると思います。これ私使ったことがないのでわからないんですけど、はい、ちなみにもう一つね、メールチンプというのがね表示されているんですが、これメールチンプっていうのはメールマガジン、ツールなんですね。メールチンプ、これもアメリカ産のツールなので、ちょっと日本人の方にとっては、ね、使いにくいところがあるんですが、これをメールチンプをね、もし使ってる人がいたらですね、あんまりないと思うんですけど、使ってる人がいたらこれを連携して、ワードプレスブログで投稿したものをですね、メルマガ通して通知したりとか、そういう機能もできるようになるみたいです。はい、あるいはそのメールチンプの、サブスクリプションの、なんていうのかな、メールをここに打ち込んで、クリック、ここを送信してくださいねっていうことでメールマガ登録ができる、そういうセクションが作りやすくなる、そういう埋め込みがやりやすくなるんだと思うんですね。はい、私も以前はねメールチンプ使ったことがあるんですが、ちょっとあんまりねこういうリンク付けとかやりすぎると、あとねまた設定、自分でねマニュアルでごちゃごちゃやりたいときに今度それが邪魔になってくることがあるので、あんまり連携はねしないようにしてます。だから今もツイッターと、やるとしたらリンクトゥイン、ジャンルによってですね、リンクトゥインとかタンブラーとか、それぐらいだけにしてます、収めてます。何事もですね、あまりやりすぎるのは良くないということで、はい、ということで今回ね、このワードプレス、私のワードプレスブログ myandchristravel.com の JP の方ですね、日本語バージョンの方、これと私のツイッターアカウントをリンクさせました。だから今後はもしリスナーさんの中で私のツイッターをフォローしてくださっている方がいらっしゃったらですね、私のその、ツイッターのツイートに、今後私がアップするブログの記事、ワードプレスからアップするブログ記事っていうのが表示されると思うんですが、あれは私がわざわざ手動でやってるんじゃなくて、ワードプレスの中のですね、ジェットパックというプラグインが勝手に自動的にやってくれているということになります。はい、という感じで今日はね、今日のアジェンダは、とりあえずそういう感じなんですけれども、いかがでしょうか。どうかな、サラダさん、どんな感じ、なんか進展ありましたか。ちょっとログインできないのはね、本当にね困りますよね。かなりこれストレスな状況だと思うんですが、ダメです、ダメなの、本当にそれはちょっと困りますね。アカウント復旧できそうもない、それはちょっと本当に非常に困りますね。そのアカウントが変だというのもあれなんですが、どうしようかな。じゃあもう手に負えない感じですか。ちなみにサーバー会社どこを使ってます？ X サーバーかな、それともサーバーの方は生きてる。 ゃあ、ワードプレスさんの方で、困ったことになってるんですね。そうか、X サーバー。困りますね。それ、今やっぱりすぐ解決したい感じですか？私は今のところは時間があるので、お手伝いはできますが、もし必要であるなら。ちょっとね、この音声配信のままではやりにくいので、いろいろスクショを撮って画像を送ってもらったりとかね、できればしたいですね。でも、もし、ちょっともう時間も時間なので、このことをとりあえず置いといて寝ますというのであれば、もうこの辺で、ラジオじゃないや、ライブはね、終了ということで、まあ、どっちにしてもライブはここで終了になっちゃうんですけども、1時間喋ってますからね。私の方は大丈夫ですよ。やっぱりね、時間的に、どうしても、やっぱり明日とかね、時間を置いてからじゃないと解決しないかもっていう結論になっちゃうかもしれませんが、どうしようかな。やはり画像を見たいので、何が便利ですか？私は、LINE をやってないんですよ。LINE の、アカウントをこの電話持ってないので、LINE で会話とかできないんですが、もしあれだったら、スカイプとかだったら大丈夫ですし、あとはね、画像が見せてもらう、スクリーンショット見せてもらえると多分なんかわかるかなと思うので、とりあえずツイッターとか、その画像が何か、サラダさんの方から画像が送れる系のツール、プラットフォームを選んでもらえるといいかなと思うんですけど、なんかあるかな？なんか皆さん、もしアイデアがあったら、スクリーンショットとかね、画像をね、見える画像をこちら、私からサラダさんの画像を見える状況に持ち込みたいんですけど、ツイッターかインスタ。じゃあツイッターでいきましょうか。ツイッターのメッセージで、インスタの DM とか。そうですね、インスタでもいいんですけど、どちらでも、DM だと、インスタの DM だと画像も送れるんですよね。送れますよね、インスタだから。あ、そっちで行きましょうか。で、どっちかでとりあえず送ってもらえますか？今のそのメッセージ、エラーメッセージが出てる状況。はい。はい。ということで、私とサラダさんの、トラブルシューティングは続くということで、はい。とりあえず、私のこの、初めてのワードプレスブログ運営、第何回目？ 9 回目かな、今日は。9回目でしたっけ？は、終了とさせていただきます。で、さっき言いましたけど、明日はですね、サーチコンソールと Google Analytics のところをお話ししようかなと思ってます。これね、私実はその分析とか解析っていうのはむちゃくちゃ苦手な方なんですよ。本当はね、ここを頑張れば多分もっと稼げるんだろうなっていうのは自分でわかってるんですが、自分でもむちゃくちゃ苦手なジャンルなので、あんまりね、そういう、なんていうの、ガッチガチに、使い込んでる人ほどには解説できないと思うんですが、まあ、初心者の方のための設定だとかね、その辺は、少しお話しできるかなと思うので、その辺を解説していきたいと思います。どうしてもね、ブログは特にワードプレスブログですね、これを運営するには避けて通れないところでして、なかなかこれね、やってみると私のように解析とか分析とか苦手という人でもですね、面白いです。はい。だから、この辺もね、皆さんで、使いこなしていただきたいなと思いますので、はい、明日に続くということで、はい。はい、サラダさん、マイさんごめんね。あ、いえいえ、全然か、問題ありません。はい、私も今日はね、暇なので、はい、大丈夫です。あゆみさんがファイトで。ありがとうございます。そういうことね、そういうトラブル結構本当にあるんですよね、ワードプレスやってるとね。まあ、そういうところでくじけるか、まあ、頑張って、立ち直るかですね。はい、頑張りましょう。はい。イオンさんもサラダさん頑張れということで、マイさんお疲れ様です。ありがとうございます。皆さんもおやすみなさいということで。そうですね、日本はね、これからお休みの時間ですね。はい、最後までありがとうございます。キティさん、サラダさん元気出してくださいということで。はい、力こぶマーク、ありがとうございます。はい、ソラヤさん、ありがとうございました。頑張るということで、はい、頑張りましょう。やりましょう。はい。では、送ってくださいね。インスタで、後でチェックします。すぐチェックします。はい。というわけで、皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。では、またよかったら、明日もですね、時間があれば、この、同じ時間、 態で、よろしくお願いしますということで、はい、では、素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさい。日本の皆様おやすみなさい。ではまたね。失礼します。バイバイ。